QIC。
こちらは秋田県は秋田市からいただきました。46歳営業課長、ラジオネームレジェンドオブ生ハゲ、
ありがとうございます。
いろんなものが値上げラッシュ、またなんか電気代とかもまた上がるらしいですけどもね、ちょっとでも節約したいあなたのために社員食堂があります。そんな記事に載っていたのがこちらということでいくつか載ってるんですけど、あなたの勤め先は社員食堂つのはないですか？
ないです。
あったらいいですか？
まあ値段によりますけどね。
まあ大体社員食堂って安いでしょ。高い社員食堂は誰も行かない。
安ければいいですけど、あんまり安くなかったら行かないですね。
例えば他の会社とか役場とか、そういう市役所とかの社員食堂、一般にオープンさせてるところもありますけど、そういったところは行かないですか？
行かないですね。
釣り屋の社員食堂とか行かんですか？
行かないですね。
釣り屋の社員食堂は一般にオープンはしてないけど、入り口さえ知ってれば誰でも入れる社員食堂ですか、
ね、行ったことはありますよ。
あ、そうですか。私はもう社員食堂というのがもう情報を仕入れたらすぐに行きますね。まあ大阪でもいろんな社員食堂ありますけど、割と知られてるのは、難波の南海電鉄の、社員食堂があるんですよ。難波の駅の中に。で、これは場所さえ知ってれば、誰でも入れるっていう。ただ、ちょっとわかりにくいところにあるよっていう。で、あと、大阪の伊丹空港にもオアシスっていう食堂があったんですけど、あれはまあもうなくなっちゃって、あれなくなったのは残念だったですね。ちなみにここに載っているのは、農水省の食堂。これは、私もおすすめです。農水省の食堂は昔から私おすすめしています。これは、受付で本人確認書を提出して、通行証を受け取ってください。そうすると、この農水省の中にあります、アフ食堂という食堂に、誰でも、入ることができます。で、こんなメニューが過去あったということだそうですけども、日替わりのアフ魚定食。これが1080円。ちなみにこれは、静岡県産のメダイのずんだ焼きがついてたそうです。ずんだ焼きって何ですかね。枝豆をすりつぶしたやつを塗ったくって焼いたとかそういうことなんですかね。他にも、日替わり定食980円。豚の冷しゃぶ、有機生姜ポン酢なんてのがこう、おかずとしてあったということで、SNS ではこの、アフ食堂の献立表を、載せているということで、その表記にはカロリーなどに加えて国産食材をどのくらい使っているかの自給率が、記載されている。さすがやっぱ農水省というところですね。やっぱり食を司る、海のもの、山のもの、いろんなものがこう、まあ、ここには、今もあるんですかね。前はちょっとしたマルシェみたいな感じでね、そういう野菜とかそういうのもね、売ってたんですよ。多分今も売ってんじゃないかと思うんですけど、最近行ってないんで分かんないですけど、農水省おすすめです。あとね、この間、3月の末に東京行った時に、安全保障ジャーナリストでもある小笠原理恵さんが、参議院の会館に行くっつんで、榎田さんもおいでよって言われてたんで、最初行く予定だったんですけど、別口で、ちょっと会わなきゃいけない人がいたもんですから、それパスしたんですけど、あの時に参議院の中の、寿司屋があるんですよ。そこに行こうって話はしてたんですけど、まあ昔行ったことあるんですけどね。で、なかなかいい寿司屋があってですね、そこもまあ、おすすめだったりするんですけど、まあ、誰か知り合いの議員だとかがいれば入れますけど、ちょっとハードルは高いかもしれません。そして、東京都庁。東京都庁の32階にある社員食堂、ロケーションが素晴らしいということで、過去に出たメニューとしては、八丈島産メダイのフライ、タルタルソース、というのが、まあ、などがあったということです。ちょっと値段がちょっとここわかりません。そして、もう一つ書いてあります。JICA、JICA 東京。これは、 開発途上国への国際協力などを行う機関である JICA、 そこの、JICA 食堂ですね、世界各地の料理を味わうことができるということで、メニューとしては例えばエチオピア風鶏肉スパイシー煮込み、が、ドロワットというやつが750円、ハバナ風ピカディージョ、なんだかわかりませんが、そういうやつがあったということで、ジャイカ関西は私何度も行ってます。神戸にあるんですけれど、ジャイカ食堂、まあ、日替わりもありますし、いつもの定番メニューもあるんですけど、まあ、大体日替わりっていうか、その、週替わりで、今週はどこそこ国の、どっかの国の、その、料理ということで定食がセットされていて、それで、いくらだったっていうのは700円とか800円ぐらいですよ。で、それにドリンクもついてます。紅茶、コーヒー、緑茶など、セルフサービスで飲み放題になってます。なので、すごいリーズナブル、ちはリーズナブルですね。目の前は、もうもう、あれですよ。もう目の前海ですよね。で、あれは東灘区か。神戸の。で、ちょっとね、駅からはね、10分、15分ぐらいかな、歩かなきゃいけないんですけど、まあ、散歩がてら行かれるといいですね。確か年中無休で、割と近所にお住まいの外国から来ている留学生だとかが、そこで、まあ、安いですからね、コーヒーとか飲みながら、なんかこう、勉強してる姿とかを見かけることがあります。木田さん、熊本で何か社員食堂とかそういったところで何かこう、記憶のあるところとかありますか？
いやー、行かないですもんね、
まず。ほら、最春館とかっていうのは、あれ一般に公開してんのかね？
いやー、わかんないです。
あるよね、あそこ食堂ね、確かね。で、あとなんだろうな、熊本で社員食堂で、記憶にあるの。
市役所があれじゃないですか？市役所よく行ってましたよね。
市役所行ってましたよ。ね、社員食堂っていうわけじゃないもんね、あれは。一般にも開かれてるから、ね。
あ、そうなんですか。ちょっと行ったことない。
あれ、亀井ランチやんね。やってるの、確か。で、県庁も行きましたよ。だから、熊本県庁もね。だから、ああ、そうか。昔はだから NHK の食堂が行く言ってた。熊本の。今ほら、千葉城から引っ越して随分経つじゃないですか。今、花畑町に NHK が行っちゃって、食堂があるのかないのかも知らないです、私今。で、あとは、メディア系はね、だから熊本日日新聞社の食堂なんてしょっちゅう行ってたからね。で、あとはなんだ。ああ、もうさすがに熊本から随分離れたんで、熊本の思い出はあんまりないですね。大阪に来ると、フェスティバル、ビルの上の方にある、社員食堂だとか。あと、この間そっか。この間福岡に行った時は、松田さんと、ピナユリと3人で、天神の新天町のアーケードの中にある新天町クラブっていう、その新天町のお店で働いてらっしゃる従業員の方のための社員食堂があって、まあこれ一般にも公開されてるんですけど、そこに行って食べるという非常にマニアックな食事を、楽しむという、まあシーンがあったんですけど、まあまあだから私結構だからそういうの好きですね。だやっぱ今行ってみたいのは自衛隊の食堂とか行きたいんですよね。だから、これあれか。だからそれこそ小笠原さんに頼むと、大阪の、伊丹の方にある先祖駐屯地とか、ああいったところなんかに取材に行けるのかなとかって思ったりするんですけど、そのうちそういう企画もやってみたいなと思っています。社員食堂情報は、これは募集したいと思いますね。もう各地のなんかこういう社員食堂がありますよっていう、そういうネタがございましたら、ぜひ、この番組までお寄せください。続きまして、こちらは熊本県熊本市からいただきました。49歳会社員ラジオネーム、キューピー3分クラッキング Z。
ありがとうございます。
2016年熊本大分大地震から早10年です。ああ。10年か。10年一昔と言いますが、 一昔経っちまったわけですね。早いですね。あっという間のようでもあり、長い年月のようでもあり、ただあの日、特に本震が発生した4月16日の記憶は今でも鮮明です。慌てて近くの小学校に避難。すごく寒い夜でした。度重なる強い余震発生するたびに避難所の体育館では悲鳴が上がっていました。あの不自由な日々が二度と訪れることなく平穏に過ごしたいという気持ちと、いつまた襲ってくるかわからない恐怖と、改めてあの日を思い出していますというお便りです。まあ、木田さんは逃げ出す最中に隣の建物を破壊してから行かれたようなんですけど、どうでした？
破壊はしてないですけど、まあ確かに何ですかね、
あんたんちの隣ぺしゃんこだったじゃん。だってもう
2回目はですね、1回目はまだ
1回目は壁が崩れただけだったじゃないですか。
はい、2回目はもう
2回目ぺしゃんこ、
はい、もうぺしゃんこでした。
そのさ、ぺしゃんこになる瞬間っていうのは、あんたその時はまだ家におったわけだろ。
はい、はい、だってもう出たらぺしゃんこだったですもん。
その時の音とか聞かんかったね。その、
いや、もう自分のことで音とかをもう分かんないですよ。自分の周りのその。
おそらくすげえ音がしたと思うけどな、やっぱ。ちなみに
な。ないですよ。自分、我が身だけ、隣だけでぺしゃんこの音がするなら分かるけども、自分も、あれだから。
ちなみに絶対分かんないです。木田上英子の隣っていうのは、有形文化財だったんですよ。で、明治時代に作られた洋館だったんですけど、もうペシャンコになって、もうこれはもう復活できねえって言われてたんだけど、5億円ぐらいかけて直したんだよな、あれな。で、今、あれ、ちょっと違う場所に立ってるでしょ、あれ。
はい、電車通りに。
ねえ、で、その洋館が潰れたっていうのを聞いて、マジやと思って、見に行ったら本当に潰れてたんで、俺たまげたよ、あれ見に行った時、俺。うわーと思って。で、まあまあまあ、そんなこともありました。まあ、どうですか、記憶としては、まず最初の4月14日21時26分。この瞬間はあなた何してたですか？
ベッドに横になってましたよ、テレビつけながら。ああ。ちょっと打とうとしてたかもしれない。
で、さあ、揺れ始めました。さあ、どうしました？
びっくりしましたよ。
びっくりした。いや、ね、体がこわばったとかさ、なんか、こう、どうしていいか分からずにとか、なんか。
いや、もう最初の、だって余震じゃないよ。最初のあれでも死んだかと思ったんですもん。あれぐらいの、そのぐらいの勢いでしたから。
ああ。まあ、この時はマグニチュード 6.5 なんですね。まあ、震源に近い益城町などでは震度7を記録しております。そして、その後、18時間ぐらい経って、4月16日の午前1時25分、この時に発生したのがマグニチュード 7.3 ですね。これもやはり震度7を記録しているということで、まあこれ現在気象庁がその震度階級、まあその震度1からまあ7までという震度階級を制定してから初めて震度7を2度記録した、まあ珍しい地震なんですね。で、さらに言うと、この地震は日本で記録された最大の地震なんですよ。これ、いや、そんなことないだろう。それは東日本大震災を起こした、東北地方太平洋沖地震の方が、あれはマグニチュード9だぜって言って、9.1 だぜって、あっちの方がでかいじゃないと、それはその通りなんですよ。揺れなんです、揺れ。あれはその太平洋沖ですから、海の、そこで起きた地震ですよね。で、こっちは内陸地震で、その揺れの大きさで言うと、熊本県益城町で観測された、その時の、計測、震度というのがありまして、これが 6.7。その、機械で計測されているわけです。6.7。で、これは、その、3.11 のその、東日本大震災を起こした東北地方太平洋沖地震の時に、宮城県の、 栗原市で観測されている 6.6 っていう計測震度があるんですけど、それよりも 0.1 上回ってるということで、内陸部っていうか、地上で観測された揺れっていうことで言うと、日本で一番揺れた地震がこれだったんです。で、さらに、被害の状況で言うと、亡くなられた方は現在までに277人の方が亡くなっております。ちなみに、この地震の、せいで、例えば建物が壊れたり、土砂崩れにあったりということで、直接、亡くなった方は50人だったんですよ。で、その後、震災関連死が、ついこの間、お一人増えて222人になっています。で、あと、その地震の後に、すぐに大雨が降りまして、で、地盤が緩んでいるところで土砂崩れが起きたものですから、これも一応熊本大分大地震の中の関連死と言われてるんですけど、これは5人の方がいらっしゃる。で、怪我をなさった方が2809人、です。で、避難された方、これがすごいんですよ。18万3000人ですからね。で、その18万3000人の中に、私も、キラウエユコもいたということになります。18万3000人というのは、18万3882人だったと思うな。18万3882人。そう、確か。です。我ながらよく覚えてるなと思いますが。で、全壊した家、完全に壊れた家が、8600棟余り。で、半壊が、これが一気に増えます。3万5千棟ぐらい。です。で、うちのその、多目的文化情報発信施設ルネディはこの中に入りますね。大規模半壊です。で、一部破損っていうやつが、16万3千、です。という被害が出ております。で、データとしてものすげえのは、どんだけ何回揺れたかっていうやつで、まず震度7、これ最大の地震ですよ。日本のその震度階級で言うと。それが、その、4月14日と16日の2回起きてるわけです。で、さらにその次に大きな地震、震度6強。6強が、なんと、これが2回。で、震度6弱が4回。震度5強が5回。震度5弱が14回。ということは、震度5弱。国際的なデータで言うと、震度5以上は、人が山ほど死ぬ地震というふうに見ていい地震です。外国だったら、何万人っていう死者が出る、そういう地震です。日本でね、震度4とかって言ったら、誰も、時々、落ちてきたものに頭ぶつけて、怪我しましたっていう人とか、慌てて外に逃げ出すときにこけて、怪我しました、おばあちゃんが怪我しましたとかって、そういうのは出ますけど、死人が出ることはほぼないですよ。震度4ぐらいじゃね。で、震度5になると、時々ちょっとこう、重症者が出ることはありますけど、ほぼほぼないですよ。でも外国では震度4とか5だと、もう下手すら何万人って死ぬんですよね。その震度5弱、震度5弱以上の、でかい地震が、この熊本大分大地震では27回起きてるんですよ。27回ですぜ。この、もうとんでもない地震だったという。で、さらに言うと、震度1以上の有感地震を加えると、もう万単位になっていくんですよ。で、もう年がら年中揺れてた。特にこの、本震が起きた4月16日から約1ヶ月間の間なんて、もう下手すると数分おきにガタガタガタ、ダダダンって言って揺れるという、そういう状況で、本当にひとときも心が休まらないという。で、しかもこれは当然昼、夜関係なしに襲ってきますんで、ね、体育館だとかで避難なさってる方なんかは、体育館って結構音が響くんですよ。ダダダダーって音が響く。で、それでもう女性とか子供とかがね、割とキャーって言って悲鳴を上げるっていう、そういうシーンは本当に今もたより何かにもありましたけれど、もう、本当に、そういう、毎晩、そういうのを、我々もこう経験したわけですね。木田さんは避難所は何日ぐらいいたんですかね。
いやー、3日か3日 か4日ぐらいじゃないですかね。
ああ。で、家に戻った、家にはでもしょっちゅう昼間とか戻ってたでしょ？
いや、しょっちゅうまではないですけど。
ええ。
まあ。
あんたのところほら、電気湯沸かし器がひっくり返ってたじゃん。
ああ、そうですね。
深夜電力で動かすやつ、でかいタンクみたいな。はい、ひっくり返ってったから、こう斜めになってたじゃん、ね。他に、
はい、
他に、瓦とか外れたでしょ、確かね、屋根の。
はい、瓦も外れましたよ。
ええ、他に何か被害ありましたか？
まあまあ、でも、まあ壁も、だってコンクリート壁も、壁っていうか、
ええ、モルタル
の。周りの外、
ええ、
何でしたっけ、ブロック塀とかも今のも壊れたままっていうか。
直せ10年経ってんだから。
いやいや、だからもう併用してないわけですよ、そのままの。
崩したわけね、もうね。
もう丸見え。
ああ。まあね。まあ、本当にもうこの土地、今思い出せば、本当に4月、5月、6月、7月までの、この、三ヶ月間って言ったら、もう尋常じゃなかったね。で、その、現在の、新鍋スタジオ、熊本市東区の、新鍋スタジオに入れたのが、6月の終わりだったか、7月の初めだったか、そのあたりだったと思います。で、それまでの間に、チェゴー作戦は大体半月ぐらいかけてやったんだな、確か。一ヶ月近く、まあ、半月ぐらいですよ。半月ぐらい。いや、そうだ、一ヶ月。だから、引っ越しの前に、まず、もう持っていけないっていう、例えば壊れた機材であと、だとか、もう古い、まあ、何か道具であるとか、これを廃棄しなきゃいかんってことになって、その、まあ、言ってみれば、道具のトリアージをやって、で、いらなくなったものっていうのはまだ本当使えるものもあったんですよ。泣く泣く、それを捨てに行かなきゃいけないってんで、それをまあ、処分場まで車で運ぶわけですよ。で、これが、その、ゴミ処理のお金はかからないんです、費用は。これは、罹災証明さえ見せれば、ただで、その廃棄物を引き受けてもらえるんですけれど、その処分場に持っていくまでが大変で、普通だったら、まあ、30分もあれば着くような場所だったんですけど、当時、その、熊本中から、そこにその、いろんなその壊れたものとかをみんなが運びに来るんで、大渋滞になってて、片道2時間とか3時間とかがザラだったですね。そこで、それに1日2往復とかしてたんで、もうヘトヘトになってたっていうのを覚えてますね。しかも、まあ、5月、6月になってきて、もう気温も上がってきて、そして梅雨時ですから湿気も高いということで、で、もう、で、当然その、もうエアコンなんかつけてる状態じゃないですから、もう窓とか開け放った状態でやってますんで、もう、ものすごい汗だく、だったですよ。なので、あの3ヶ月間の榎田新右衛門のダイエットたるやすごかったですからね。7月の時、ほっそりしてましたからね、私。もう、今も写真見て笑うけど、別人のように痩せてますからね。で、あの時は、もうご飯とか食べる気がしなくて、もうともかく脱水症状みたいになってるんで、水分補給だけでお腹いっぱいになっちゃうんですよ。だから、あの時に、まあ、食べてたって言っていいのかどうかわかんないけど、スイカばかり食ってたんですな。なんか、いろんな人からスイカをもらえたっていうのもあったんだけど、電気が来てたから冷蔵庫で冷やしてられるんで、で、ともかく腹減ったなとか喉乾いたなって言ったらもうスイカだったんですね。だからもう思い切りスイカダイエットですよ。で、さらに言うと、まあ、その、東区の新鍋スタジオのその、まあ、当時その、見出し仮設住宅として最初入ったんですけど、そこが決まって、で、まだそこは、そこも実は地震で、壁だとかが壊れてて、それを直してたんですね。初期の段階で。で、その直してる最中にも、荷物を一部、ちょっとずつ運ぶということで、最初、自転車で運べるような、段ボール箱のちっちゃいやつに入るようなやつを、自転車の荷台に、そのロープで、結びつけて、で、それをその、自転車でピストン輸送してたんですよ。で、中央区のその、旧ルネディと、 東区のその、新鍋スタジオは、自転車だと片道15分ぐらいかな、で行けるんですよ。で、ともかくその、ルネディから新鍋スタジオにかけては、ずっと上り坂なんですよ。あの、高遊原大地じゃなくて、宅間原大地か。なので、そのずっと大地のその、あの、てっぺんの方まで登っていくって形なんで、もう行く途中は、もうヘトヘトで、で、戻ってくるときはずっと下り坂だから、漕がなくて済むんで、楽だったんですけど、それの本当に毎日だったですね。で、あの時は、あの、みんな小回りの利く軽乗用車に乗ってたんで、あの、花岡山花岡号、そして、初代ピナツボ、ピナツボめぐみ号だとか、あと、シオン姉さんの車も出ましたし、キラウエア号も出ましたし、立花幸恵号も出ましたね。みんな片っ端から、あの、暇な時は手伝ってもらって、荷物をもうほんとピストン輸送ですね。で、最後の最後の、もう手合作戦の仕上げで、レンタカーでパネルバンを1台、あれ1トン車かなんか借りてきて、で、それをあの、鉢巻きを締めた平上優子が、運転をするという写真が今まだに残ってますけども、まあ、もうあれでまあ、なんとか半月の、その、輸送作戦を終えることができたと。いう、それでもまだ残ってましたからね。いつだったかな、引っ越しを終えて、一月か二月ぐらい経った時に、一回実は、ルネディの中に入ってるんですよ。それ何かっていうと、BS のね、アンテナを捨てていったんですよ、その室内に。で、もういらねえだろうと思って。そしたら、NHK の BS で、大岡越前が始まるって話になって、それで、花岡山花岡と見たいねって話になって、それで、BS のアンテナさえありゃ見えるんだけどね、つって、そういえばあそこに置きっぱなしにしてたから取りに行こうか、つって夜中に、もう草ぼうぼうでお化け屋敷みたいになってたあのルネディの中に、まだ鍵、合鍵があったんで、多分大丈夫、入れるに違いないと思って中に入って、それで、BS のアンテナを持って帰るという救出作戦をやったことを今思い出しましたね。まあそういう本当にバタバタな、本当にすごかったな、あの時は。まあ、木原さんなんかこう、ご自分の経験で何かこう印象に残ってる出来事とかってありますか？なんか水を運んだとかいろいろあると思いますけど。
やっぱりね、出なくなったから、取りに行った記憶が。
3日か4日出なかったよね、水ね。
はい。
ガスとか電気は結構復旧は早かったんだけど、水はちょっと時間かかったよな。で、あれは、だからその、大江小学校に私今言いましたけどね、あの時トイレの水も、結局、プールで溜めていた溜め水を、小学生が一生懸命ひしゃくですくって、それを容器に入れて、リアカーで最初運んでたんですけど、それを、私の提案で、消防用のポンプ使え、っつって、それでポンプでやるようになったら、すごい効率よくなって、衛生的になっていったんですけど、まあ、本当にああいう時ってのは、いろんな人がいろんな知恵を出して、本当に乗り切っていかないと、なかなかうまくいかないなというのは、やっぱりその経験できたというのは、まあ、経験しない方が、もうむしろ理想的なんですけど、なんですかね、その避難生活を経験したおかげで、今、我々が今あるなと思って、そして、その、例えば、能登の地震であるとか、そういったところの被災地に行って、我々がどうあるべきなのかという、あるいはどういうふうにその現地のことを見るべきなのかとかっていう、その目が肥えたっていう部分は、確かにあったというふうに、私は思います。本当はね、来週ですよね。来週、熊本に入って、現地のその10年後の熊本っていうのをこう、皆さんにお伝えしようと思ってたんですけど、予算が、この間東京に行ったんで予算が枯渇してしまいました。ちょっと今行けないですね。しかも熊本の往復がえらい高いんですよ。前は1万3000円ぐらいで行ってたのが今もう2万円ぐらいするんですよね。で、それで、往復で、まあ、ね、そんなことやってたらもう4、5万かかっちゃうんで、 ああ、これちょっと今出せんなと思って、それにお金使うぐらいだったら、ちょっと場合によっては、その、アホな政党の何か取材に突撃次第に東京に乗り込むしかないなとかっていうのを思ってたりするんで、まあもし、哀れに思ってくださる方がいらっしゃいましたら、どうぞ、この IBB に皆さん、カンパをしていただければ、そういったことで予算が増えればいろんなところに行って、そういう、災害の意向であるとか、そういったのも含めて皆さんにお伝えする、そういう取材を、まあ、精力的にやりたいと思っておりますので、どうぞご協力よろしくお願いしたいと思っております。一旦 CM に行きまして、この後も、お便りをご紹介してまいります。
うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに来たか。
味噌天神からね。
うん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね。どっち向きね。
空港ホテ
ル。あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ？
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街、三国したい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。